愛する天の父なる神様、レントの第3回目の日曜日を迎えました。今日も愛する神の家族と共に、あなたの御心に思いを馳せ、あなたを礼拝できる時を心より感謝をいたします。主よ、どうぞ今日もあなたの御言葉を通して、また私たちの祈り賛美、そして交わりの中にあって、あなたの御声を私たちが豊かに聞くことができますように、どうぞ助け導いてください。また今日この場に来ることのできなかったお一人お一人も、主よ、どうぞ心に留めてくださって、今いらっしゃるところにあって、あなたの御手でお支えくださいますように、これからのひとときをすべてあなたの御手にお委ねし、愛するイエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。今日選ばせていただいた聖書箇所は、ルカによる福音書の23章の32節から43節のところです。イエス様が十字架につけられた時に、イエス様の他にも2人の犯罪人がイエス様を真ん中に挟んで、1人は右側に、まあ、皆さんから見たらこっちが右ですね、右側に、そしてもう1人は左側にイエス様と同じように十字架につけられました。そのうちの1人は右か左かわからないですけれど、そのうちの1人はイエス様に悪行を浴びせた、イエス様を罵ったけれども、もう一人は、別のもう一人はそれをたしなめて、そしてイエス様から救いの約束ですよね、今日あなたは私と共にパラダイスにいる、これ以上ない救いの約束をいただきました。十字架につけられたイエス様を真ん中に挟んで、この二人の運命を分けたものは何であったのか、今日はそれを三つの視点から私たちは考えてみたいと思うんですね。それぞれの日曜日に私たちはこの受難週のお話の中で、特にイエス様のこの御声を聞き、また神様のビジョンを悟り、それに備えていった人たちと、まさに何が起こっているのかわからないまま、イエス様を罵り、イエス様を十字架につけていった人たちと、この落差というかコントラストに心を止めながら、私たちは一体何に耳を傾けていって従っていったらいいのかということでお話をしてきましたが、今日もそういう視点でお話をしていきたいと思います。この2人が何を見ていたのか、この2人が見ていたその視点の違いから、今日は御言葉を解き明かしてまいりたいと思います。まず第1番目の視点、それは自分の罪に対する視点ですね。このイエス様の右と左につけられた犯罪人たちが持っていた決定的に違う視点、それは自分の罪に対してどういう視点を持っていたかということだろうと思います。犯罪人の一人は自分が死刑に処せられることになった理由、その罪については一切触れずに、自分の罪については棚にまあ上げてですね、イエス様を罵りました。お前がキリストなら、救い主なら、自分と俺たちを救え、ね、救ってもらう人の態度じゃないですよね、もう俺を救え、まあ、でも世の中にはそういうふうに神様に言う人もいますよね。お前が神様なんだったら、なんで俺はこんな不幸な目に遭うんだ、俺を救え、こんな態度で神様に心を向ける人ももしかしたらいるかもしれません。彼はまあそういう人でした。でも彼は自分がなんで今そういう状況になっているかということは一切言わないんですね、まあ、棚に上げてしまっているけれども、もう一人の犯罪人は違いました。そんな彼をたしなめて次のように言いました。 ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめていった。お前は神をも恐れないのか。お前も同じ刑罰を受けているではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。このもう一人の犯罪人は確かに犯罪罪を犯した人でしたけれども、自分の罪を自覚していた。自分の罪と向き合っていた。だからこそ罪を犯してないのに同じように十字架につけられるイエス様に向かって罵りの言葉を吐くなんていうことはとても彼にはできなかったんですね。自分の弱さあるいは自分の罪深さを棚に上げて生きている人ほど神様に対して傲慢になります。そして人に対して不寛容になっていくのではないでしょうか。イエス様にその偽善を指摘されたパリサイ人や律法学者たちというのはまさにその典型だったと思うんですね。自分の罪は棚に上げて神様に対して私はこんなに立派な人間なんだから救われて当たり前だ、傲慢になる。あるいは他の人たちに対してあいつらは汚らわしいやつらだ、関わりを持ちたくない、そんなふうに不寛容になっていく。でもそれは自分の罪を棚に上げてるからこそ堂々とできることであったということもできると思うんですね。一方自分の罪と向き合ってそれを自覚して生きている人は、聖書の言葉を借りて言うのであれば心の打ち砕かれた人、魂の砕かれた人、まあ、そういうことができると思うんです。主は心の打ち砕かれた者の近くにおられ、魂の砕かれた者を救われる、詩編の34編18節の御言葉です。主は心の打ち砕かれた者の近くにおられ、魂の砕かれた者を救われる。かつて私、自分ですね、私はですね、人よりちょっと賢いかなと思ってました。そして自分が言うことはいつも正しいと思ってました。そして自分は客観的に、そして冷静にこう物事をですね、見極めることができる、判断している、まあ、そういう気持ちで思い上がって生きていたことがありました。まあ、もしかしたら今もそういう誘惑に陥ることがあるかもしれない。そういう思い上がった気持ちで、まあ、教会に特に来始めた頃でしたけれども、まあ、そんな私のことを覚えている方もこの中にもしかしたらいるかもしれませんが、そういう思い上がった気持ちで聖書を常に否定的、批判的に読んでいたんですね、その頃。そして教会に集う他のクリスチャンの人たちに対する目線もそういう目線でした。批判的な目線、否定的な目線で、見ていました。自分はちょっと他の人とは違う、自分は冷静、自分の言ってることは正しい、そういう思いで見ていたんですね。けれどもその後神様はさまざまな挫折を私に味わわせてくださいました。いろんな挫折を味わわせて、そしてその中で自分の弱さ、そして罪深さというものに気づかされました。最初はあなたは罪人ですって言われても何だかよく分からなかった。でもやっぱりいろんな挫折を通して自分の本当に弱いところを気づかされた時に、自分の罪深さというものに気づかされていきました。今もその過程の中に自分はいると思っています。そして自分の罪をですね、棚に上げて聖書を読んでいた時と、そして、完璧ではないにしろ少なからず自分の罪について自覚をして読んでいる今と、同じ聖書の御言葉なのに全く違う世界がそこに広がっている。傲慢に自分は 人よりも知識があって、人よりも冷静沈着で、客観的に、騙されることなく読めるんだなと思って聖書を読んでいた時には全く理解できていなかったことが、自分の罪に気づかされてから聖書を読むようになって、ああそういうことを神様は、イエス様はおっしゃっていたのか、そういう経験がたくさんあります。神様のビジョン、御声を聞くということにおいても、私たちの魂が砕かれているかどうか、これがすごく大事なことだと思うんですね。心砕かれる体験というのは決して心地よいものではないと思うんです。けれども主はその砕かれた魂を見下したり蔑んだりされない、むしろその砕かれた魂を永遠の命を持って贖い、癒し、許し、そしてご自分のもとに引き上げてくださる方です。だからこそ私たちは自分の罪というものともう一度真摯に向き合うもの、そして心を砕かれる、そういうものでありたい、そのように思います。神様にですね、砕いていただくように、もう砕かれるんですから気持ちいいもんではないですけれども、でも心砕かれた先に私たちは本当の意味で御声を聞くことができる、そのようなものでありたいと思います。第2番目の視点、それは十字架につけられたイエス様に対する視点ですね。子どもたちにも少し今日お話ししました。十字架につけられたイエス様をどういう視点で見ているかということ、自分の罪を棚にあげ、罪を罪とも思わない人たち、イエス様に、悪行を言ったもう一人の犯罪人、さらに十字架の下でイエス様をあざけり、イエス様を嘲笑し愚弄した民衆、指導者、あるいはローマ兵たちにとって、十字架につけられたイエス様の姿というのは敗北者として映ったと思う。負け犬のそれは姿だったろう、呪われた者、犯罪者、その刑罰を受けている情けない、そういう人間の姿として彼らの目には映ったんだろうと思います。特に、立法学者や祭司たちからすれば、かつて自分たちがこう妬んだ人気者なわけですよね。イエス様というのはかつて自分たちが妬む、ほどに憎しみを覚えた人気者が、あるいは自分たちを公然と非難したあの憎たらしいイエスがですね、今目の前でまさに鞭打たれ血だらけになって、そして馬鹿にされて無様な姿になって死んでいく、その姿を見てですね、歪んだ喜びを彼らは覚えた。ざまあ見ろ、俺たちの勝ちだ、そういう気持ちでイエス様を罵った。降りれ、来れるもんならそこから降りてみろ、ざまあ見ろ。でも一方、もう一人の犯罪人は全く違う視点でその十字架につけられた同じ姿のイエス様を見ていました。彼はこの方は悪いことは何もしなかったのだと言って、自分たちとは違ってイエス様には罪がないんだということを告白しています。また自分を十字架につけた者たちに対して、復讐ではなくて許しを祈るイエス様の声を彼は隣で聞いてたと思うんですね。十字架につけられて、お前ら今に見てろよ、俺が復活した後に目に物を見せてやるなんてイエス様は言わなかったわけですよね。父よ、彼らをお許しください、何をしているのか自分で分からずにいるのです、イエス様は祈られた。その祈りをこの犯罪人はそのすぐそば隣でおそらく見て聞いていたんだと思うんです。そのイエス様の姿を、許しを祈るイエス様の姿を見たときに、罪がないのに十字架にかけられ、それでもなおかつ恨みではなくて許しを祈るイエス様のその姿を見たときに、まさに人間を超越した、普通人間にそんなことできるはずがない、人間を超えた神の力、神の子としての意向と尊厳をその十字架にかけられたイエス様の姿の中に、この犯罪人の一人は見出していたんだろうと思うんです。それは 何をしているのか自分でわからない人たちにとっては負け犬敗北者の姿であったかもしれませんが、この一人の犯罪人にとってはまさに神様の無限の愛、神様の無限の許しを表すまさに救い主、御子イエス・キリストの姿でありました。私たちがまだ弱かった時、キリストは定められた時に不敬虔な者のために死んでくださいました。正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。ローマ人への手紙5章の6節から8節の御言葉、皆さんもどこかでねお聞きになったことのある御言葉だと思います。十字架を私たちが仰ぐときに、十字架上のイエス様に私たちが思いを馳せるときに、そこに神様の愛と許しというものをこの犯罪人のように見出すことができる、その人はなんと幸いな人でしょうか。その恵みに信頼し委ねて歩むことができるということの幸い、私たちはこの受難節にもう一度心に留めたいと思います。最後に3つ目の視点ですね。3つ目の視点、それは御国というものに対する視点。この2人の視点で決定的に違っていた3つ目の視点、それは御国あるいは神の国、天国ですね、に対する視点が違っていたということ。イエス様を罵った犯罪人の一人は、まあ、言ってみれば今自分が置かれている状況です。今自分が置かれている状況から自分の命が助かることだけを、まあ、考えていた。お前がキリストなら今すぐ自分と俺を救え、今の自分のこの苦しい状況から早く救え、そのことしか考えてなかったんだろうと思います。また彼だけではなくて、十字架の下でイエス様を罵っていた多くの人たちにとって、神の国といったらですね、それは目に見えるものだったんですね。目に見えるこの世に再建されるイスラエル王国の復活復権のことを言ったわけです。神の国といったら自分たちの国を再建することだった、まあ、いずれにしても彼らは目の前のことしか考えていなかったわけですよね。今日の命、明日の豊かさ、まあ、もちろん今日の命も明日の豊かさも大事だと思いますよ。彼らは今日の命、明日の豊かさにはものすごい貪欲でした。それにはものすごい執着心を彼らは、持っていました。なのに滑稽なのは、永遠の命、神の国については盲目であった、そして無頓着であったということ。今日の命や明日の豊かさに対してはものすごい執着をして、ものすごい、貪欲であるにもかかわらず、なおかつ彼らは神を信じている、ね、言っているにもかかわらず、神の国、永遠の神の国に対してはそれほど心を配っていなかった。無頓着であった。今日のことの方が大事であった。一方もう一人の犯罪人は、もちろんその時助かりたいとどこかで思ってたかもしれませんが、でも今助かることよりも彼が優先したこと、それは永遠の神の国で自分の名前が思い出されるということ。つまり神様の心に、神様の憐れみに自分の名前が留まるということをイエス様に願い出たわけですよね。そしてイエス様は彼の願いをその場で聞き入れ、そして彼に対して、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。約束し宣言をしてくださった。これ以上の祝福の言葉が他にあるでしょうか。今日あなたは私と共にパラダイスにいる。あ、分かった。とりあえず覚えとく。そして私がこう再臨した時にもし覚えといたら、お父さんにお願いしとくからじゃないんですよ。今日あなたはもう私と一緒にいる。言 この犯罪に何かしましたか、自分の罪を償う、まあ、命をもって償ったといえばそれまでですけれども、いいことを何かしたわけではないです。したくてもできない、もう十字架に貼り付けにされているから、洗礼すら彼は受けてない。ただ一言、私のことを覚えてください、私のことをその心に留めてください、そう願った。でもイエス様からしたらそれで十分だったんです。それで十分。そして彼に救いをイエス様は約束してくださった。彼だけではありません。イエス様を救い主と信じて告白する者たち全てに神様は永遠の御国に住まうということを、彼と同じように今日も約束をしてくださっているということを、私たちはもう一度心に留めたいと思うんですね。ただ私たち誤解をしないでいただきたいのは、この永遠の神の国が私たちを待っているからといって、この世での生活はどうでもいいということではないんです。ないがしろにしていいということではない。永遠の国に入ることが最終目標で大事なことなんだから、今日のことや明日のことなんかどうでもいい、そういうことをイエス様は言ってるんではないと思うんですね。この地上での私たちの人生、それがどんなに神様目線で見たときに、どんなに短くて限られたものであったとしても、その中で私たちは多くのことを学ぶ、その中で私たちは神様に出会う、その中で私たちは訓練され、そして神の子御国にふさわしいものへと練られて、整えられて、行くわけですよね。まあ、それは人によってこの地上での長さっていうのは違いますけれども、でもそれは私たちにとって必要な時、必要な準備期間と言ってもいいかもしれない。神様が私たちに与えてくださっている必要な備えの期間だろうと思うんですね。でもちろん、その一方で永遠の神の国の存在というものをすっかり忘れてですね、今日明日この世が全てであるかのように、生きてしまう、そういう誘惑に陥らないように私たちはもちろん気をつけなければいけない。そのために自分の罪に対して、また十字架につけられたイエス様のお姿に対して正しい視点を持って私たちは生きていくことも大切です。このレント、受難節、受難週は、このキリストの受難を覚えつつ、その先に約束された復活の命、永遠の命を祝うためのこの準備期間として設けられたものですよね。レント、受難週というのは、永遠の命、復活の命を私たちが共に喜び祝うための準備期間です。私たちの地上での生涯もある意味、そういう意味ではレント、ね、地上での生涯が全部受難節っていうのもちょっと困りますけど、でもある意味そうだと思うんですね。この準備期間、その先に約束された神の国、永遠の神の国、永遠の命に入るための大切な備えの期間、準備の期間であるということを、私たちは心に今日留めて、そして一日一日丁寧に悔い改めの心、そして救い主への感謝と賛美を持って過ごさせていただくものでありたいと思います。一言お祈りして閉じたいと思います。愛する天の父なる神様、あなたの皆を心から褒めたたえ感謝をいたします。主よ、あなたを見上げるとき、そのあなたのお姿のうちに御子救い主神の姿を私たちは見出すことができます。その恵みを心から感謝をいたします。主よ、どうぞこの世の中の慌ただしい中に、あるいはさまざまな試練の中にあるときに、私たちはそのことを忘れてしまうことが時としてあるかもしれません。主よ、どうぞ私たちを顧みてください。どうぞ私たちがあなたからこの目をそらすことなく、あなたが用意してくださっている神の国、永遠の命に向かって、今日一日一日をあなたからいただいたこの命を感謝を持って歩むことができますように、どうぞ助け導いてください。どうぞここに過ごされたお一人お一人が、この受難節レントの期間、あなたの恵みのうちに、祝福のうちに、丁寧にあなたの十字架に心を留めて、あなたの救いに心を留めて過ごすことができますように、どうぞ助け導いてください。すべてを感謝します。御手に委ね、愛する主イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。